元気和歌山市。この番組は和歌山市がお送りします。おはようございます。深井亮です。今回はジェネリック医薬品への切り替えについて和歌山市国保年金課の川端真央さんに伺います。まずジェネリック医薬品とはどういったお薬のことでしょうか。教えてください。
皆さんがご利用されているお薬には一般の薬局、薬店で販売されている一般用医薬品と病院で診察を受けたときに医師から処方される医療用医薬品があります。この医療用医薬品には先発医薬品と特許期間が切れた先発医薬品と同じ有効成分、効能を持つように製造された後発医薬品があります。この後発医薬品のことをジェネリック医薬品と呼んでいます。
ジェネリック医薬品に切り替えた場合、どのようなメリットがあるんでしょうか。
薬の開発には長年の歳月と莫大な投資費用がかかっています。それが値段として反映されています。それに比べジェネリック医薬品はすでに有効性や安全性が先発医薬品で確認されていることから、開発期間やコストも大幅に抑えられ、その結果値段も安く設定することができます。また先発医薬品よりも飲みやすくなるように調整したものや、湿気や光に弱いなどの品質面を改善させ保存性を向上させたものなど、従来の薬に工夫を加え販売されているものもあります。
なるほど。ジェネリック医薬品を使用したい場合どうすればよいですか。
まずはかかりつけの医師や薬剤師にジェネリック医薬品を希望していることの意思表示をすることが大切です。医師から出された処方箋の内容によっては患者さん自身でジェネリック医薬品を選ぶことができます。ただし全ての医薬品にジェネリック医薬品が製造販売されているわけではなく、治療内容によっては適さない場合もあるかもしれません。かかりつけの医師や調剤薬局の薬剤師に相談しながらジェネリック医薬品を正しく知って活用していただきたいと思います。
わかりました。ジェネリック医薬品の使用状況はどうなっているんでしょうか。
ジェネリック医薬品の使用率に関してはアメリカでは 90% 以上、ヨーロッパ諸国では 70% 以上となっていますが、2020年9月時点の日本では 78.3% 程度に止まっています。厚生労働省は医療費の効率化を図り、国民皆保険の保険制度を持続するためにも2023年度末までに全ての都道府県で 80% 以上とすることを目標にしています。和歌山市国保年金課も2012年度から非保険者の方の家計にも優しいジェネリック医薬品の普及啓発に取り組んでいます。
ジェネリック医薬品の普及に向けてどんな取り組みをされていますか。
和歌山市国保年金課ではジェネリック医薬品希望の意思表示がスムーズにできるように、ジェネリック医薬品希望カードシールがついたジェネリック医薬品活用ミニガイドを国保加入の全世帯に配布しています。また現在使用されている薬をジェネリック医薬品に変更した場合、薬代がいくら安くなるかというジェネリック医薬品差額通知を年に2回送付しています。その他啓発ポスターを作成したり、司法ホームページにおいても利用勧奨を行っています。
元気和歌山市。この番組は和歌山市がお送りしました。